私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。キリストは今日、この礼拝に集った私たち一人一人に、そう語ってくださいます。神様、イエス様の御言葉を聞いて行う人は、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ていると言われるのです。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。キリストは今日、この礼拝に集った私たち一人一人に、問いを発しておられます。あなたの人生の土台はどこにありますかと。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。神様の招きにお応えして、今日共にこの場所に集えたこと、本当に感謝をしたいと思います。本当にようこそいらっしゃいました。今日もですね、共に神様の御言葉に励まされて、新しい一週間を力強く踏み出す、その力をいただいていきたいと思います。そこで、私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。キリストは2000年昔にもこの御言葉をお語りくださいました。それはイエス様が山の上でたくさんの人たちにお語りになられた三条の説教の締めくくりの御言葉でした。私の言葉を聞いて行う者は岩の上に自分の家を建てた人に似ている。この御言葉は聞く一人一人にはっきりと問いを投げかける言葉です。それはあなたの人生の土台はどこにありますかという問いです。そしてここで言われている家というのは単なる建物ではありません。そうです、私たちの人生の例え、それが家という言葉なんですね。私たち一人一人は皆、それぞれに人生という家を日々築いています。私たちの仕事とか家庭とか人間関係とか、そして信仰、それらすべてが人生という家の一部を形作っているのです。でもイエス様はこう言われたんです。岩の上に家を建てた人と砂の上に家を建てた人との違いがあるんだ。家が建っている、人生が築かれているという見た目は一緒なんですね。でも土台に違いがあるというのです。それは岩の上に建てられた家、人生なのか、砂の上に建てられた家、人生なのか、その違いがある。目に見える部分は変わりません。でもその違いは嵐が来た時に分かってくるのです。穏やかな時、うまくいっている時、平穏な時にはどちらの家もどちらの人生も同じように見えるのです。でも本当の違いは、そうです、嵐の中でこそ試されていくのです。試練や困難、迷いや不安、それが 人生に襲いかかってくるときにこそ土台が問われていくのです。イエス様はそんな二人の違いを、聞くだけで行わないもの、要するにただ聞いて終わる人と聞いて行う人として、その違いをお語りになられました。教会に来る、聖書の御言葉を聞く、その解き明かしとしてのメッセージを聞く、それはとても素晴らしいことです。でも、もしもそれがただ聞いて終わるだけならば、もしかしたらそれはまだ砂の上に建てられた家なのかもしれません。ここのポイントは聞いて行う、それが岩の上に建てられた家になるという、その鍵なんですね。もしかしたら私たちはこの行うということを聞くと、何か大きな行動を取らないといけないと思ってしまうかもしれません。でもそんなことは実はないんですね。行うというのは何も大きな行動を起こすということだけではなくて、それは日々の小さな事柄の積み重ねであるんです。例えば、与えられた使命に忠実に励んでいくこと、誰かを許すこと、正直に生きていくこと、神様に心を開いて祈っていくこと、それは一つ一つ小さく見えるかもしれませんけれども、大切な行いです。確かに大きな事業を行うということもあるかもしれません。でも、どんなに大きな事業だって、それは小さな行いの積み重ねの結果でしかないんですよね。祈ることなくしては、私たちは大きなことを成し得ることはできません。だからこそ、大切なのは、信頼したり、許したり、祈ったりしていく、そんな小さな小さな小さなことの積み重ねをしていく、それこそが聞いて行うものになるということです。その積み重ねこそがやがて強力な土台を作っていくのです。そして実はこの聖書全体を通して読んでいくならば、この岩というのは実は神様ご自身を意味していることがわかります。この礼拝の一番最初の招きの言葉でもお読みしたのですけれども、詩編18編の3節にはね、主は私の岩、砦というふうに言われています。神様こそが岩なんですね。そして他でもないイエス様は、私たちのためにその岩そのものになってくださったんです。それはあの十字架の上でです。キリストは私たちの罪をすべて背負ってくださった。どんな不安も、どんな恐れも、すべて引き受けてくださって、それを十字架の上で砕いてください。私たちのための強力な救いの土台、岩となってくださったのです。だからこそ私たちは、その岩の上に、キリストの十字架の上に、神様の御言葉の真実なる土台の上に安心して立っていくことができるのです。ちなみにこの聞いて行うものっていうのは、 私たちの行いによって救いを手に入れられるということではありません。私たちは小さな小さな小さな行いとして信頼したり許したり祈ったりすることがあります。大きな出来事はその小さな行いの結果、積み重ねの結果です。でもそんな小さな行いでさえも私たちにはできない、もう無理だと思ってしまうこともたくさんあるんだと思うんですね。もう無理だ、どうせダメなんだ、どうせ自分なんかって思ってしまうことが私たちにはあるんです。小さな小さな小さな行いを積み重ねようと思って、それが崩れてしまう、途絶えてしまう、諦めてしまう、そんなこと私たちにはたくさんあります。でも時にはそんな風にして諦めそうになってしまう私たちの罪を、絶望を、滅びをすべて代わって引き受けてくださって、私たちに希望と命を与える土台、岩として私たちを支えていてくださる、それが私たちの主イエス・キリストなのです。この岩に、この土台に支えられているならば、どんな試練やどんな苦しみが襲ってきたとしても私たちは倒れることがありません。マーガレット・ F ・ハワードという人の作ったフットプリンス、足跡という有名な詩があります。皆さんもきっとよく知っている、そんな詩だと思います。こんな言葉です。ある夜、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空に、これまでの私の人生が映し出された。どの光景にも、砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を満たしていたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番つらいとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。弱く乏しく小さい私たちです。時には倒れてしまい、神様を見失ってしまうような私たちです。 与えられた使命に忠実に励むこと、誰かを許すこと、正直に生きること、心を開いて神様に祈ること、そんな小さな小さな小さな行いさえをもできなくなってしまう時だって私たちにはあるのかもしれません。そのままではあの砂の上に建てられた家のように倒れてしまうことだってあるかもしれない。でもキリストはそんな私たちを背負って岩となって運んでいてくださるんです。私たちの主イエス・キリストこそが天の父なる神様であられる主ヤハベの御言葉を聞いて行うものとなってくださったんです。私たちには無理かもしれない、しかしキリストこそが聞いて行うものとなってくださった。旧約聖書に記されている苦難のしもべとして十字架の上で私たちの罪の結果としての死と滅びをすべて引き受けてくださり、私たちの救いの岩となってくださったのです。だからあなたは大丈夫なんです。この礼拝に集ってくださった若い方々はもしかしたら自分の描いている夢とか将来の進路のこと、いろいろなことで悩むことがあるかもしれません。もしかしたら砂のようないろいろな価値観が押し寄せてきて、何を信じて歩んでいったらよいのかわからなくなってしまうこともあるかもしれません。でも聖書の言葉、イエス様の御言葉、神様の御言葉こそは私たちの揺るがない岩、土台なんです。どうかあなたの人生をこのキリストの御言葉の上に築いていってください。もしかしたらこの礼拝に集っておられるご年配の方々はもう自分の家を建て終わった、もう一安心と思っていらっしゃるかもしれません。でも神様の御言葉に立ち返っている時、神様はいつでもその土台を、そして建物を豊かに補強してくださいます。祈りによって、知恵によって、証によって、共にこの教会の土台を力強く築き上げていくことができるのです。聖学院教会の2025年度の年間の主題は、キリストの弟子として生きる、神のために力を合わせて働く教会というテーマです。私たち一人一人は自分の信仰という家を立ち上げているかもしれません。でも私たちが立ち上げていくのは自分の信仰生活、自分の人生という小さい家だけではないんですね。一緒に礼拝をして、一緒に祈る教会という家も私たちは一緒に立ち上げているんです。教会にもいろいろな嵐がやってくることがあるかもしれません。いろいろな価値観が押し寄せてくる、またいろいろな時代や社会情勢の波がやってくることがあるかもしれない。でもどんな嵐が襲ってきたとしても崩れない家でありたい、崩れない交わりでありたい、崩れない共同体でありたいと思うんです。神様の御言葉に固く立って、 キリストの愛で結ばれたその岩の上に、私たちはこれからも一緒に立ち続けたいと思うのです。神のために力を合わせて働く教会というサブテーマ。力を合わせて働くというのは、一緒に気づいていくということです。それは教会を作っていくというその働きを誰か他の人に任せきりにするのではなく、一人一人がその神様のお計画、そのお働きの一部とされていくということです。私たちのそれぞれの人生に、またキリスト教を取り巻くさまざまな社会の情勢に、嵐がやってくることがあります。でもどんな時にでも、キリストが共に歩んでいてくださるから大丈夫です。あなたが今日から踏み出していくその一歩一歩、その足元にあるのは崩れやすい砂粒ではなく岩だからです。神様の愛という土台があなたの人生を支えていてくださる。だからあなたは大丈夫。今日この礼拝に集った私たちは、もう一度決心をしたいと思うんです。それはただ聞いて終わるのではなく、聞いて行う人になるということです。キリストという岩の上に、神様の救いの真実というその土台の上に人生を築いていこう、その決心を今日もう一度確認をしたいと思います。そして教会というこの共同体の家も、神様の御言葉に基づいて力を合わせて築いていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉が、神様の言葉としての主イエス・キリストこそが、私たちの人生の、そして教会の交わりの確かな土台であることを覚えて感謝をいたします。揺れる時代、揺れる心の中で、あなたの御言葉が、私の言葉を聞いて行いなさいと今日も私たちを導いていてくださることをありがとうございます。キリストの十字架の恵みによって、私たちは岩の上に立たされています。どうかそのことに信頼をして、新しい一歩を踏み出していくことができますように支えてください。どうぞ将来への不安や健康の不安、さまざまな心配事の中にあっても、神様の御言葉に信頼をして、信仰の歩みと祈りを持って人生、そして教会の家を築くことができますように支え導いてください。私たちが共に力を合わせて、あなたのために働く教会として、愛と真実の中で歩み続けることができますように、知恵と力とを与えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。